先週6月3日は、長崎県の雲仙普賢岳、で火砕流が発生しまして、それで、大勢の方が亡くなったというその、まあ、記念日と言っていいのか分からないですけど、そういったことでいろんな報道番組だとかで、この火砕流事故事件と言っていいんでしょうか、これに関する話題、ドキュメンタリー的なものが放送されておりまして、まあ、私もそれをちょっと語ろうかなと思ったんですけども、よく考えてみたら、そのなんか他のマスコミと同じで記念日作戦で、その日だからその日その話題だけちょっと取り上げようという付け焼き刃な話に乗っかるのも嫌だったんで、あえて先週はこの話を取り上げず、1週間経って今頃私はこの話をしようかなと思ってるんですけど、これはもう30年前ですけれど、ちょうど6月3日の午後4時過ぎだったわけでありますけれど、もうそもそもその1年ぐらい前からこの普賢岳では噴火が始まっておりまして、で普賢神社っていう、まあ、祠みたいなのが山の上にあったんですけど、その近くでこう湯気みたいなものがモワモワモワと上がり始めたとこからこの噴火が始まったんですけど、一旦収まったかなと思ったら急に忘れた頃にまた煙がぶわんさか出始めまして、それで最初はこの雲仙普賢岳の噴火はおそらく溶岩がこう溢れて出てくるだろうと、そういう溶岩流がこう流れ出るタイプの噴火になるのではないかというふうに推察する火山学者の方がいらっしゃって、まあそういうふうになるのかなと私も思ってたんですけど、さにあらず溶岩ドームというものがこうモコモコとこう上がってくると。これ具体的にどういうことかというと、溶岩流という場合はこれはほとんどちょっとあれですけど、お食事時には申し訳ないですけど下痢便でしてで、そうでない便秘でもう硬いのが出る時あるじゃないですか、硬いのが、その硬いのがグーッと押してくるという、それで顔を出しましたっていうのが溶岩ドームだと思っていただきたい、わけで、まあ、非常に粘り気の強いものであったわけでありまして、これが出てきてすんごいその量が出てきまして、でこれが自分の重さに耐えられなくなってボロボロボロっと崩れていく、で崩れていく時にそれがまたさらに砕けていって、でもともとその中が400度とか500度とかっていうすごい熱なんですね。でその石の中、岩の中に、炭酸ガスであるとか水分であるとかそういったものが含まれているので、それがその一瞬にしてこう崩壊していく時にこう溢れ出ていく、噴出していくんですよ。でその時に泡立つんですけど、そうやって出来上がるのが軽石ってやつなんですけどね。でそのまあ自分のその石の中から砕けていくときにガスが噴出しながら砕けていくというわけで、昔エアホッケーっていうのやったことある人いませんかね、下から空気が出てるとすごいパックがスポーンと向こうまで行くじゃないですか、それと同じような感じで摩擦がほとんどない状態で流れ下っていくんですよ、砕けながら。でそういったもので、しかも砕けていくときにその水蒸気や二酸化炭素やいろんなものを出すときに、これもともと何百度ですからものすごい熱い、その空気の塊になって下っていくんですけど、これが火砕流というやつで、まあそれでまあ大勢のまあマスコミの人とか、それにこうしついてきてたタクシーの運転手の方とか、あと消防団警察の方とかですね、が巻き込まれていくということになったわけですけども、まあこの話をね今日はちょっとのっけから話をしていこうかなと思っておりますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオから今日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は榎田信也門と
ストロンボリマユとルリーカズミと、
そして FMC 九州水前寺公園サテライトスタジオは今日は今日はっていつもこの人です、
今日はって一人やけラウヤユウコです、
よろしくお願いします
よろしくお願いします。
キラユウコさんはこの火砕流はどうですか、覚えてますか、
なは覚えてますか、
この日、6月3日、
この日、
夕方4時ぐらいにできた起きたこの出来事をなんとなく覚えてませんね。
ません
ああれからしばらくひどかったです、はい、熊本市も大変だったですよ。ええ、もうその火砕流というか火山灰が山のように積もりまして、要はそのドワーッと火砕流がそのいわゆる定点というところで、まあ報道陣が陣取ってたところを襲い、それがまあもともと暑い空気ですから上昇していきます、でそこにその冷たい空気が上空にあるので一瞬にして雲になります、で、これがその雨雲になって、西風に乗って今度熊本市に流れてきます、もう30分で流れてきました。でそれが熊本市でそのあっという間に、豪雨になるんですよ、でこれが黒い雨になって、でちょうど私がこの時間帯、私とエアポート成田というやつと2人で、街中に出かけておりまして、で熊本のパルコって今もちょっと今建物なくなりましたけど、そこの中にちょうど入った瞬間後ろで背後で女子高生たちのキャーという叫び声が聞こえまして、何だろうと思ってみたら白いブラウスにみるみるうちにその墨汁のような感じでその染まっていくわけですよ。何事だと思って、でまあ何事だと思ったのはもう瞬間で、すぐに何が起きたかは私すぐ分かったんですよ、これ火砕流だと思って、でこれはもうすぐに情報を得たいと思いまして、今みたいにネットとかないですから、でパルコのすぐ近くに上信電機があったんですよ、でそこに入ればテレビいっぱいあるじゃないですか、できっと生中継かなんかやってるだろうと、でやってたらもうすごいことになってるわけです。でもう周りは外はもう硫黄の匂いです、本当に近くで温泉場か本当に火山か何かがあるような感じで硫黄の匂いが充満してきましてね、でその黒い雨が降るじゃないですか、これがねみるみるうちにその水たまりのところで固まっていくんですよ、セメントのように、だからしばらくね1ヶ月ぐらいもう路肩がずっとそういう土砂というかその火山灰の目の細かいやつが積もっていて、それが乾いて車だとかのタイヤでこの巻き上がるんですよ、舞い上がっていってしばらく本当ほこりっぽい、でこれ雲仙の方とか行って、雲仙っていうかその島原の方行ったらもっとすごかったですけどね、でまあともかくそういうものが起きて、で何が悪かったかっていうと、もう間違いなく報道陣が悪いんですよ、あんな場所にいるっていう、でそれは火山学者の肉人かがここは危ないからやめなさいって口が酸っぱくなるほど言ってたんですよね、言ってたんだけれどなんか大丈夫なんじゃねっていういわゆる正常化バイアスが働いて、でしかもフランスの火山学者の夫婦がいまして、これ私も子供の頃からよくその人の活動は見てましたけど、その耐熱服に身を包んで、世界 の火山の噴火口に降りていくびっくり夫婦がいるんですよ、でそれでその動画でその撮ってきて、ものすごい大迫力の噴火のシーンとか撮ってくる夫婦がいたんですよ、でその人が来てたんですわ、でその人がいたのね、で人たちがいるなら大丈夫だろうって思っちゃうところがあったんですよ、でしかもその元々メディアの人間というのはこれもまた問題があって、その直前に実はその定点と言われるところの近くで泥棒をやってるんですよ、マスコミ陣が、何をやったかっていうと普通の民家に入り込んで、ガラスぶち破って中に入って、でまだ電気だとか電話線が生きてたんで、でその電話とか勝手に使ってるんですよ、今みたいな携帯電話もそんなに普及してないから、
ひどいですね、
ひどいんですよ、でそれが分かっちゃったもんだから、その警備するために消防団だとか警察だとかが出かけてって、ともかくそのマスコミを遠ざけようとしてたんですよ、でそのためにその消防団の人たちまで巻き込まれるっていう結果になったので、なのでこれあんまりマスコミは報じませんけれど、地元では慰霊碑がいち早くできるんですけど、その慰霊碑は消防団だとか民間の人に対する慰霊碑であって、マスコミに対する慰霊碑じゃないんですよ、でマスコミの慰霊碑ができたのはもう何年も経った後、しかもそれもちょっとこっそりみたいな感じ、だからそういったこともあって、ちょっとメディアのあり方も本当にね見直さなければならなかった出来事で、私もだからその時知り合いがNHK で熊本から応援に行ってて、それで行方不明になりました、その時に。 で残念なことに助かったんですけど。
いや、めでたいじゃないですか。
眉山の方に送信場があってそっちの方に行ってたもんですから、あの火災林に飲まれなかったんですけど、ただあの帰ってこれなくなっちゃって道が寸断されたもんで、でもうみんな死んでると思って祝杯をあげたんですけど、
その祝杯は
翌日生きてたっていうことで本当がっかりな。でその人が熊本に戻ってきて、何日か後だったんですかね、熊本上通りってところなんですけど、そこでぶっ倒れました、その人は。ぶっ倒れて救急車に運ば、救急車で病院に運ばれまして、病名は栄養失調。
ちょっと食べよう。
理由は何かっていうと、飯を食わずに酒ばかり飲んでたっていう、そういう
なんか変な空気か吸い込んで、なんか肺がなんかなったんかなとか、
そんなんで死ぬようなやつじゃないですか。
肺よねとか。
まあまあともかくそういったことで、ちなみに火砕流というのがこの時に初めて日本人がこう耳にしたっていう人が多いんですよ。で火山の噴火で最も怖いものがこの火砕流で、溶岩が流れてくるのはあんま怖くないんですよ、逃げられるから。そんなに速くないんで足が、溶岩が来たぞとかって言っても歩いて逃げられますからね。火砕流が来た時に歩いて逃げたらもうダメです。だからまあそういったことで、しかも気をつけていただきたいのは、あれマスコミがよく大火砕流って言うんですけど、あれミニミニ火砕流ですから。雲仙普賢岳の40何人の命を奪った火砕流はミニミニ火砕流です。どちらかというと超ミニミニ火砕流です。普通の標準タイプの火砕流だったら、もうすでに島原市内が全滅します。
それぐらい規模が大きいとか、
でさらに熊本市内 の西部地域もやばい。なぜかというと火砕流は海を飛び越えます。海の上を滑っていきます。
本当私その時長崎市内住んでたんで、やっぱしばらく火山灰ずっと降ってましたね。
あの頃はだってもう風向きが変われば長崎市内にも当然飛んでくし、もう本当北部九州どこ行ったで火山灰あったんです。だからほとんどその山自体はそのじっとしてるその、溶岩ドームというやつなんだけど、それが崩れるたんびにムワーッとその火砕流が上がって、それが風に乗って運ばれていくということで、だからこのね、その40何人の命を奪ったやつの数日後、確か日曜日だったと思うけど、夜8時ぐらいにまた火砕流のでかいのが発生したっていうのがあって、でちょっと外に出たんですよ、私熊本にいましたけど、不用意に空を見上げたんですよ、その瞬間も目に入る火山灰が目に入るとこれは非常に良くない。だからこれ顕微鏡で見ると分かるんですけど、ガラスです。ほぼガラスです。ガラスで、しかもトゲトゲのガラス、なので火山灰が目に入ってあって目こすったりすると、その眼球を傷つけることになるんで、絶対こすっちゃダメで、もうすぐに水でこう流水で洗い流すとかっていう、アイボンとか使うとかそういうことしないといけないので、それも注意していただきたいんですけど、でその後すぐに車で金峰山まで、私金峰山っていうのは熊本の西側にあるテレビ塔がある山なんですけど、そこまで行けば島原が見えるんで、で見て燃えてる火を見ました。大野小場とかそこら辺の場所の小学校が燃えたんですよ、その時。それを生で私見て、もう熊本からこう望遠鏡持ってって見ましたけど、だからそういうことが起きるので、ぜひね、注意していただきたいと。注意のしようもないですよね。
まず注意したところで、
だから火山の近くに住んでるやつは、いつかそういうことが起きるよっていう覚悟だけはしとけっていう話ですよ。ということでございまして、ちなみにね、昔阿蘇さんがものすごいでかい噴火をやった、4回あったんですけど、でその3つ目の阿蘇山噴火というのがあるんですけど、これなんかではその阿蘇山から出てきた火砕流は山口県まで行ってますから、で九州全滅ですから、九州全滅。それに関する話は後で出てきますけどもね。ということでね、火砕流といえば、もう火砕流を吸い込むことで有名な木田由紀子さん、いかがですか。
違いますからね。
スーッて吸い込んでとかって言って、もう終わりっていう、もうすごい能力を持ってますよね。
振らないでください。
火砕流は結局でも、その火山灰の記憶とか全然今喋ってて思い出さないかね、あなたは。
全然全く。
本当にね、記憶しない人なんです
すいません、もう全然覚えてないです。
お便りいきましょう。こちら東京都多摩市からいただきました。49歳主婦、ラジオネーム一日5食昼寝付き。
ありがとうございます。
たたた大変です。横浜東急レイホテルが京急電鉄と、めんどくさいですね、東急が京急京急電鉄とタイアップした親子向け特別宿泊イベント、京急ミュージアム貸切プラン見て触れて楽しもうを2021年6月26日の宿泊限定で開催するそうです。貸切プランは12組24人様限定で先着順、もうこれもうもうとっくに
もうね終わってますね
、料金は2食付きで、一室2人宿泊で2万3000円、まあそんな高くないか、どうしますって言っていただきまして、どうもしないですけどねどうもしないです私、これ内容は、横浜東急レイホテルの開業1周年記念なんだそうですけれども、この近くにある、2021年1月に開業しました人気施設京急ミュージアムを宿泊者限定の貸し切りで楽しむことができると。
なるほどね、
貸し切りだって24人もゾロゾロ行くんでしょ、貸し切りなのかこれは限定です、鉄道好き親子向けのプランに仕立てではあるということで、でこの京急ミュージアムでは、京急線の、秘密、京急線の秘密鉄道講座なんすかね、秘密鉄道講座、このね、この車両はね5人ばかり血を吸ってますねそういうあのそういう秘密をこう語るとかっていうことでしょうか、怖いですね、プラレールを収納できるマイ車両工場の組み立て体験いらねえな普段は入れない運転台の内部公開など京急ミュージアム満喫の催しがこう行われる予定であると。で、オリジナルの包装、まあ、包みで駅弁風に仕立てました特別ディナー浜箱、多分横浜の浜、浜箱、ビストロチャイナアンコール、ビストロチャイナアンコールの名物料理アンコールよだれ鶏揚げ出しスタイルにしたハマーボー豆腐ハマーボー豆腐ラスパデュラーチーズよくわかりませんがといった鉄道旅行気分を演出するメニュー、どこがどこが
どこが
これ鉄道旅行気分だったら晩飯は立ち食いそば、駅そばだよね、
でもね、そうですね、
でね、こう駅そばを存分に味わっていただくっていうなんかそういうやつとかをやってほしいんですけど、うんうん、まあそういうメニューが用意されるということで、まあね、こういう旅は本当と目がない平上子さん、いかがですか。
なんかどういう感じですか、そのミュージアムっていうのがちょっとよくイメージが湧かないんですけど、
だからその京急の鉄道の博物館です。だから鉄道の車両だとか、うん、そういったものが展示してあるやつで、
はい、
京急のね、それを なぜこれが東急じゃないのかっていうのがね、東急レイホテルなのに
そうですね
、まあだから
じゃ あの、普通の人でも楽しめる場所なんですか。
いやまあさ、鉄道好きでしょうね、鉄道に興味がなかったら何のことだから、
なかったら関係ないですよね、
まあ、初めて行ってそこで興味を、ね、あの感じるっていう人も中にはいるでしょうけど、もともとある程度好きじゃないと、まあ私は多分行けば楽しめるとは思いますけど、ただ2万3000円も出してまで別に行きたいとは思う。
そうですね、
しかもご飯も浜箱とか行っちゃってますけど、すごく豪華なものかって言ったら
まあ
むしろ普通のレストランでお食事させていただきたい、
まあ、2人で2万3000円だからそんな豪華な料理出ないですよ、これやっぱ2人で 4,5 万とかって言ったら、
そうですね、
ちょっとしたコース料理になるだろうけど、まあこんなもんでしょうなのでまあほら親子だから、まあ何、お父っつぁんと小学生の息子とか、そんな感じでしょ、まあ別にお母さんでもいいんですけど、最近女性で鉄なお母さんとか増えてますから、ね、ではまあいいんですけど、
じゃあカップルとかアベックはダメってことですか。ダメっていうかあんまり興味がない
、すいません、カップルとかアベックってその違いはちょっと分からなかったです、
あ、いやいや、
ほぼ一緒なん、違うんですか、アベックとカップルって。
いや、いや、どっちでもいいんですけど。
いつきのカップルラーメンっていうのはないですけどね。いつきはアベックラーメンですって。
じゃあ、恋人同士とか、夫婦じゃない
ですか。いや、夫婦だって、
新婚さんとかも。
別にいいんじゃないですか、新婚さんだって別に。 とお互いに鉄道好き、鉄な
ふ、だから そうでしょ、だからどちらかが好きじゃないとあれってことですよね。
ああ、いや、まあまあ分かんないけど別にいいんじゃない、好きだったら。
まあね、
うん、
ねえ、まあこれ最初さ思ったのは、これこのミュージアムに泊まるのかと思ったのよ。
ああ、そうですね、
で一晩中楽しめるとかってそういうやつなのかと思って、 それならちょっと面白いかなと思ったけど、うんうんうん、まあただ要するにミュージアムに行って、まあ、貸し切りで見ることができて、
う
ん
うん、
ちょっとしたイベントがついてて、うんうんうん、結局は普通にあのホテルで泊まるってだけの話です
よ。そうそうそう、だから何が
結局行く時間、しかも別に一日中その人たちが往来かとかではなくて、多分その、まあ、1時間なら2時間なりだけが限られた
時間にね、でしょうね。だからほらよくあの昔のさ寝台車をそのまま持ってきてトレインホテルにしてるのとかあるじゃないですか、うんうん、そういうのに泊まるっつうんだったらまだね、うん、ちょっとあの違うかなと思うんですけど、うん、まあまあ別にあんまり悪口言ってもしょうがないですけど、まあ、
その京急って言いましたっけ。
京急です。
なんか京急ホテルとかそういうのはないわけですね。
ありますよ、京急ホテル。
あ、そういうところに泊まるってことですよね。
いや、泊まるのは東急だって言ってじゃん。
東急
東京急行だから東急。
あ、そうなんですね。
京急は京浜急行だから京急。
もう全然わからんとですよ、そっちの鉄道事情っていうの
は。さあ、あとはね、もう熊本市交通局しか知らんですけどね。もうね、電車の言葉、ね、汽車で言うもんね、汽車ってね。
まあ、すいませんね。
いや、だからまあ、その、だからこれ、なぜ、まあ、まあ、東急 なのに京急なのかという疑問が一つある。だから言ってみれば、阪急ホテルが近鉄のね、車両っていうふうなもんでしょ、ある意味。だから、どうなのかなというのがありますけど、まあまあ、まあいいですけど、まあ、まあ、私も、ね、あの、鉄泊だとかはもう、しょっちゅう行きます。先週も行きましたから、京都に。
あ、そうなんですね。
もう、ほら、なんだっけ、緊急事態でずっと閉まってたでしょ、うんうんうん、であのもう開いたんで行かなきゃと思って行ったら本当よかった。人が少なくて、
うん、そうですよね、
まだ少なかったですか。
全然日曜日に行ったのにガラガラ、
うんうんうん、
はい、
今が狙い目ですよ。
それでね、あの屋上のね、あの電車が見える展望デッキがあるんですけど、うん、そこ行ったら鉄オタのおっさんがぐじゃぐじゃいて望遠レンズ持ってきてて、すげえの声がでかくてなんだあの鉄オタって声がでかいんだろうね。
電車が通ったのにあーみたいな、何
聞いてないのにね、知識を言うのよ。あの何系はな、何とかやからなとかっつってずっと喋ってて、うるせえなとか思って。
確かに独り言が大きいですよね。
ああ、
声が大きい。
この間ほらうちの誠之助と京都のその大宮のラーメン屋にラーメン食いに行った帰りに、うんうん、で阪急に乗って帰ってきた時に、うん、横にもう本当YouTuber でもやってんじゃねえかっていうぐらいの、うんうん、なんか鉄オタの兄ちゃんがずっと阪急電車の歴史みたいなのを語ってるんだけど、うん、いらねえなとか思う。俺も知ってんだけどなそれぐらいとか思いながら、ずっとなんか問わず語りでずっと喋ってるのね、うんうん、よくあんだけ喋られるなと思ってちょっと感心しスカウトしようかと思ったんですけど、うんうん、というね、まあ、どうですか皆さんは鉄道には興味はないですか。なんか、
私自身はそんなには
ないですか。舞ちゃんは
別に乗れれば、
ああこれこれ何系がやってきたとかっておテンション上がるぜみたいな。
あ、でもなんだっけ、近鉄の、あ、赤いすごいかっこいいやつ、
火の鳥、
はい、あれ走った時やっぱ興奮しますね。
あ、
ほうかっけーとか思います
ね。まあ、火の鳥俺もまだ乗ってないからね、
かっこいいですね、
あれで。そんなかっこいいんですか。
かっこいいですよ、
かっこいいです。なんか エヴァのあのアスカが乗ってそうな感じ。
真っ赤ですから、
どことどこ走ってるんですか。
だからナンバーから名古屋まで。
あ、そっか。あ、それ乗りました私、そんなファンじゃないけど。
真っ赤なやつ、
はい、乗りました。なんか車両の中にカフェみたいなの
が。そうある。
そう、だから食べ物には弱いんでカフェとかにも行っちゃってケーキセット頼みました。
あ、俺がまだ乗ってないというのに、
興味のない
興味のないやつがわざわざ高いやつに乗って、
そうですよ、
ね、普通にアーバンライナーでいいじゃんね。
ちょっと高いんですか。
高いよ、火の鳥は。特別料金が何百円かちょっと上乗せしないといけない。
そうなんだ。
まあ、私近鉄乗るときはまず最初に金券ショップに行きますけど
ね。そうですね、
株主乗り放題券を買った上で特急券買いますけどね。だいぶ違うんで、ということでございまして、そうですね、まあ私もね、まあ鉄道の興味はそんなにないんですけど
ことないでしょ。
いや、乗るのが好きなんで、別にあの撮り鉄とか
写真を撮ったりとかそういうのは
動いてないのは別に、よっぽどでないと撮らないね。自分の記念写真とかは撮るときあるけど、わざわざその車両を撮りたいとかってはあんまり思わないですね。いや、そのなんか目の前で大事故が起きてるとかなんかとんでもないことが起きたらもう撮りまくりますけど、
それまたちょっと違う、
もうあの急にジャーナリストの魂がそこで火がつくんで、でも普段は撮らないですね。この間あの琵琶湖一周してきたんですよ。
あ、はいはい、
で琵琶湖一周した時に同じ車両にあの音鉄が乗ってましたね。こうヘッドホンしてて、でこうあの竿の先にマイクつけて、天井 の, あのスピーカーのところにこう近づけて、
それって普通の人が、あのどこか放送でももしネットに載せたらどうなるんです？それ別に怒ら
会社、大丈夫じゃないです
か、電車の会社から注意はされないんですかね。
特別ないんじゃないですか、それは。
お客さんがね映ってたりとかするとあれでしょうけど、
まあ音だしね、あの映像はないから、で多分あのまんまだったら YouTube にも上げにくいでしょ、音だけだから
確かに、画像真っ黒で音だけ上げる、
画像ないからね。だからまあその音をコレクションしてるということじゃないですか。まあまあ気持ちは分からんじゃないですけどね。もうなんかもう黙々とやってましたよ、なんか、
いいですね。
まあだからそういうのをこう聞きながらずっとこう、この間の YouTube であの御堂筋線のあのエア御堂筋線をやってるやつの動画を見たんですけどあれはちょっと面白かったですけどね。もう完コピでしたけどね。
何口でやってるってことですか？
口で全部、あの
すごい
アナウンスからその、あの発車メロディーから全部、で、あの途中出てくるあの CM まで、
こうすごいな、
タクトプロパティのとかっていう、
すごい、
であの英語のアナウンスも西中島南方みたいなんかそういうやつはありましたけど、続いてのお便り、沖縄県那覇市からいただきました。46歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
熊本の高森町というところに上式見熊野今須神社、これ読めないんだよね。
噛みそうな名前ですね。
上式見熊野今須神社、どういう字かというとですね、上ですね、上、上下の上、色カラー色の色を見る、上式見、これ地名です。で熊野、これ和歌山とかっちの熊野と同じ、熊野の座、星座の座、座での今須になるんですよ。
います。
熊のいます。
あ、それでいます。
います。
いますって。
で神社と。
へえ。
近くにあの式見熊のいます神社もあります。
もうよく分からなくなって、何が何だか。
上式見の西側に式見がありますから。で、そういうパワースポットがあるそうです。夏目友人帳の緑川由紀さんが原作を書いた蛍火の森へ。という、作品なんですけど、それの舞台にもなったという神社ということで、熊本はパワースポットの宝庫みたいです。榎田師匠の見解を伺いたい。見解いいんじゃないですか。大結構だと思いますけどもね。上の式見熊の今須神社は行ったことありますけど、
どのあたりですか？
どのあたり、阿蘇の南ですけど、南阿蘇の、猫岳というところの麓、裾野の東側ですのへりですにありますけど、上式だから、まあ阿蘇のさっきあの火砕流の話しましたけど、阿蘇のこう溶岩流が流れてきたであろう、それのその斜面のとてもいい感じのところに石段がダーッと作られていまして、周りにものすごい原生林が残ってて、その石段がまた苔むしてまして、気をつけないと苔ますけどね、本当に苔で苔ますっていう、そういうシャレにならないというね。で登っていくとあの社がありまして、あの雰囲気は最高です。
そうなんですね、
はい、本当にこの夏目友人帳とかでだけでなくて、例えばもう宮崎駿の、なんだあれはなんだっけ、あのアニメは
も
ののけ姫のような、ああいう風情です。だからなんかパワースポットと言われりゃ、そもそもさ、でもなパワースポットって何？
何？定義がね分かんないですよね。
なんかここに来るとパワーをいただいた気がするとか、みんなからパワーをもらいましたとかって返せっていうとか、お前にやった覚えはないとかっていう、そういうあのパワーを。 いただける場所らしいんですけど、で、あのそのね、その上式見の西が式見っていうところなんですけど、その式見にあの FMC の第3スタジオ の建設用地があの あるんですよ。だからその歩いていけますよ、この上式見、あの山道を歩いていけば20分ぐらいでこの上式見のところに着きます。で、なのでまあよく分かってますけど、でね、あの清水さんはもう熊本のパワースポット巡りをいつもなさってるそうで。
いや全く興味ない
ですね。ね、そうでしたね。
お酒というパワースポットね。
ああ、
そうそういうパワースポット。
そっちだったら
飲み屋ね。
そっちだったら行きますね。全然行く行く。
あの。ですね、あの榎田新右衛門がご紹介するパワースポット、ご紹介しましょう。まずは阿蘇郡南小国町にあります。もう熊本の人はみんな知ってますよね。もう木田さんも何度も行ったことがあると思いますけど、お人よしの丘
何ですか、お人よしの丘
お人よしの丘じゃねえよ
なんで
おしといし、おしといし、
おしといし、
と扉を押す、押すといし、
へえ、
押すといし、
押しといしっていうんですよ、押しといしの丘。これ実写版の進撃の巨人のロケ地です。
そう、
嘘じゃないよ、本当だよ。
熊本でやったんですね。
はい、これ草原が広がってまして、でその綺麗な草原なんですよ。そのやそのあのてっぺんあたりに、
はいはい、
それまで全くなかった石巨石が、そこに集められてるんですよ。多分人為的にどうやって集めたか分かんないけど集まってるんですよ。で、あの石っていうものはですね、よく皆さんあの磁石が狂うとかっていう話をするんですけど、そういうもんですから。あれ別に珍しいもんじゃなくて、特に花崗岩のでかいやつは磁場を持ってますんで、必ず磁石が狂います。そういう場所です。だから石があるか、石があってね、磁石が狂うんだよって珍しくないので、それが当たり前だと思ってる
そうい
う、
そうなんです、
そういう場所がある。で、あとそれに匹敵するものが熊本市西区の河内町というところに、尾上貝石というのがありまして、これでっかいですよ。9メーターぐらいです、1個の岩が。
でか
っ。これがドーンと山の中腹っていうかね、にあるんですよ。あれ国道なのか県道なのかな、その道からね、登ってってね、20分ぐらいえちらおちら登っていくと、あるんですけど、昔深夜快速になる前の日刊 FMC という番組で、私とプッタネスカみゆきちゃんの2人で、そこに登りましてそこでレポートをやったことも私
めっちゃ爽やかなレポートしてるじゃない
ですか。いや爽やかな、大変だったよ。もう
そうなんですか。
うん、もうヘトヘトになって、その後のね、釣り屋のビアガーデンで飲んだビールのうまいことうまい
最高じゃないですか。はい、
で、これもですね、その中世の宗教遺跡ではないかと言われています。ペトログラフっていう、こう模様が刻み込まれたのがあるんですよ。だからその昔古代人がそこに掘ったっていう跡があって、でここもその方位磁石がぐるぐる回るっていう、実際に磁石持ってって本当にぐるぐるぐるぐる回る、はい、で、あと、さっき押しと石の話しましたけど、押しと石の近くずっと動いていくと、押しと石じゃないや、上式見熊野今須神社の近く、近くにやっぱり巨大な岩の洞窟みたいなやつとかいっぱいあるんですよ。はい、だ全部これ火山が作った、その独特の、景観であると。で最後にご紹介するのは平立神宮。もうみんな知ってる平立神宮、ちっちゃな神社なんですけどね、すごいですよ。駐車場でかいですよ。観光バス毎日続々、
そんなに、何の御利益が、
世界最大もしくは日本最大と勝手に言っているパワースポットでございまして、これは1万5000年の歴史を持っている神社と言われておりましてですね、
1万5000年、
中国じゃないですか、
もう中国を超えてるというですね、でここに五色神祭というお祭りがありまして、かつての世界人類の祖先と言われている赤白黄色黒青色の人々が集まると、お面があるんですよ。昔作られた、でそのいかにもその黒いお面は黒人みたいな顔してるんですよ、でこれがその お祭りがあったりとかですね。でここももうそのうちの番組で何回も取材してまして、しおん姉さんと取材に行ったりもしましたけれど、で駐車場から石段登っていきますと、この神社がごめんなさいあるんですけど、でそこの後ろ側が今度下りになってましたね。で下っていくとそこに湧き水がありましたね。そこもまた霊験新たかな、祠とかありましたね。でなんかねやっぱちょっと違う気が充満してる場所ではあります。
パワーが
分かんないですけど、でひっきりなしにまあ来ますよ、そのお参りに。なんかあんじゃないかということで、多分ねこれはもうちょいちょいお話しすることですけど、その阿蘇だとか、その鹿児島の霧島だとか、あるいはその、今桜島ですけど、もともとはアイラカルデラというのがあったんですけど、そういったものの噴火によって九州というのはもう何回も、もう絶滅させられてきてるんですよ、生き物が。でその中で実はその確かに九州全体がそれでやられてるんだけど、それでも助かった場所があるんじゃないかと私見てまして。
なるほど。
それが高千穂とか阿蘇の南阿蘇の一部、そのあたりでどうもねこううまい具合に影になってね、そういう火砕流とかからこう助かる場所が俺あると思ってるんですよ、前から。でそこに生き残った人たちがいて、そいつらが日本の神話を作っていったんじゃないかなと思って、なんかそれがその宮崎だとかあの辺りに神話の伝説がすごいあるじゃないですか。
そうですよね、あそこら辺ね。
でこのねこの平立神宮もその一つなんじゃないかなと、その地形を見るたんびにそれを思うんですよ。でなんかそういった意味で言うと、その火山が作り出したその独特の景観っていうのがあって、でそれは例えば火砕流が冷え固まってもういっぺん岩になったりするわけですよ。でこれ溶結、凝灰岩っていうやつになるんですけど、それなんか例えば熊本なんかにも火砕流がダーッと来て、でそれがこうへりのところがあるんですね、もうやってきましたここで止まりましたってへりがあって、そこのところが断崖になるんですよ。で断崖になってそこの下を阿蘇で降り阿蘇の上で降った雨だとかが地下水になって染み込んでずっと熊本市の方まで流れてきて、そこの崖から染み出すんですよ。でその染み出してるところが水前寺公園なんですけど、なのでキラウエイクが住んでるところは実は実はそこ全体がパワースポットの可能性があるわけですよ。だからもうそういうパワースポットに、生まれ育ってるからこそとんでもない思考回路の人が出来上がったということでよろしいでしょうか。
違います。
やっぱほらその水前寺の水で産湯を使いね、
産湯って
何生は嫌うや名は優子、人呼んで嫌うと発しますというね、どうですか、やっぱりちょっと違いますか、そのあたりの木が。
いや住みやすいはありますよ、確かに。
別に住みやすさを聞いてるわけじゃない
何がですか。
近くにロッキーがありますとか聞いてませんか。
ホタルとかも見れますからね。タモリさんが通った道があるじゃないですか、
ブラタモリのね、
はい、
キラネユーコのもう近所まで来てるんです
よ。
キラネユーコのとこから家から多分徒歩の 1,2 分ぐらいのところまでブラタモリで来てます。その時見てる人は覚えてるかどうか分かんないですけど、そこがその火砕流のそのヘリなんですよ。
でそこ見に来たってことですか。
そうですよ。
そうなんですね、
だからそういうようなことがあって、なんかね私そういう地形とかそういう磁場だとか、そういったものがひょっとしたらその脳細胞だとかに微妙に左右するということがもしあるならば、それがパワースポットなのかなと思う時はありますよ。だからその地面からいろんな例えば磁場磁気であったり、場所によってはこうラジウムだとか、そういうあるじゃないですか、弱い放射線が出てるところ、でそういったところなんかがやっぱ人間に何らかのその影響を及ぼすっていうことはないとは言えないので、それかなぐらいに思ってるんですけどね。 ということで、ぜひ皆さんもパワースポットに
行って、はいね、行ってみたいですね。
行きたいですか、これ。
いや行きたいですね。
平立神宮とか行きたいですか、
うん、行きたいです。
あ、なんか行ってみたら意外とつまんないですけどね。ちっちゃいなこれかと思って。その割にでもね、あれですよ、急にね、お金が入り出したと見えてみんな来るじゃん、
はい、
お賽銭がバカすか入る、
はいはい、
でこうお守りとかバカすか売れるじゃん、急になんかね、あのグレードアップがね、
ちょっとそれはやだな。
で、あれ歩いていくとね、麓の途中にね、宮司さんの家があるんですよ、
うん、
でっかい家が建ってますよ。
やだやだやだやだ。金儲けじゃん。
そういうあの、いやいやいや、まあ、なんとさ、金儲けは悪いことじゃないですよ。この間その京都行った時に、なんだ、あの安倍の生命の、神社行ってきましたよ、
はい。
あそこもやっぱりもうひっきりなしに行きますね。で、なんかこう式神が飛んできてんじゃないかと思ったんで、ちょうど安倍の生命のところで式神返しでもしてやろうかと思って、うん、こうまるで帝都物語みたいな感じでやったら、なんか急になんか足の痛みが弱まったんで、俺ふっとしてなんか俺のことをなんかあの牛の時参りかなんかやってるやつがいたんじゃないかというふうに、なんか何人か思い当たる節はあるんですけど、それをこう見事に返したという、さすが安倍の生命やるなと思って。京都とかの方がよっぽどでもなんかあるんじゃないの、その。
ありそう
ですね、パワースポットとか、
うんうん、なんかもうほとんど観光地化されちゃってて、なんとなくそのパワーっていう感じがちょっと求めてるのと違う。
穴場、京都の穴場、
だからそう、そんな観光地に なってない、なんかひっそりとしたところが本当はあるんじゃないですか。
いやでもほとんどもうなんかそういうのももうねえ、
もう見尽くされてます。
京都はもうそれね、
まあ、大阪はないんですか、そういうところは。
いや有名なのじゃ寒原神社とかあるけどね。
でも
これ、この後の寒原神社の宮司さんかなんかがなんかわいせつで捕まったのなんか。
そうだ、
古墳はやたらとありますけどね、下の方に行けば大阪。
下って南の方ね。
あ、そうか。
まあ南の方に下らなくても結構あちこちに古墳はあるんです
よ、ね、古墳はねありますね、
だって
パワースポット
だって、俺が昔住んでた石橋のあの井口堂のあれ古墳だもの、双子塚古墳って
。なんか古墳は大阪ならではっていうか、そんな全国にしょっちゅうあそこにもあるよって環境ではなかったので、大阪に来て古墳って大阪だと割とあるんだって思いました。
なんでかね、なんか取ってたんだろうね、やっぱりね、なんか価値を感じてたのかしら。
そうじゃないですか、やっぱ見つけたら残してるってイメージ。
いや俺なんとなく思うんですけど、大阪ってやっぱりほら扇状地で要するに川が溢れてできた場所じゃないですか、で洪水にしょっちゅう遭ってる場所なんで、高台って大事なんじゃないかな。
古墳の上にいざとなったら登れ
そうそうそう、だからいざとなったらあそこに行けっていうために取ってたんじゃないかっていう私の新しい学説ですよ。もう水害の時は古墳に行け。
古墳って登れるんですか。
登れるんですかって、黙って登れば登れるし、別に入るなって書いてあっても命が危険だったら俺いつでも入るの。
高台になってるんですか古墳って。
大体森土になってるところが多い
ですね、まあ、ちょっとちっちゃい山みたいな、
もちろん周りがほら堀で区切られた、それこそ仁徳天皇陵のような前方後円墳だとか、ああいったのもあるけども、まあ、それでもやっぱりなんだかんだで2メーター3メーターの盛り土になってるから、ちょっとした洪水ぐらいだったら逃げられるでしょ
う。
だからそういうのもやっぱあったんじゃないかなというふうに私思うんですけれど、まあというわけでございまして、皆さんはどんなパワースポットが、お好みでしょうか。そういえばFMC の玄関には今生命神社のお札を貼ってあります。
あ、そうなんですね。
つい買ってしまったというですね、
あと踊らされてますね、
ごぼう製のステッカーまで買ってですね、
完全
にもうなんか眠ると楓に送ってやりましたからね。帝都物語が大好きなという、
ああ、
ということでございまして、さあ一旦 CM に行く前に行ってんのか、CM に行きまして、その後もお便りを続々ご紹介していこうと思っております。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力、爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、 放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。